恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
おはようございます。さて、先週もいくつかのクリスマス集会を、持ちました。さらにまた今週次々と続くんですが、今のこの時期のことを何というかどういうんですか。クリスマス前のこの、ほぼ4週間のこの期間をアドベントと言います。アドちゃんの弁当じゃありませんが、アドベント。日本語では、対抗節というんですね。対抗節。アドベントというこの言葉。これは、アドベントゥスというですね、ラテン語から来てるんですが、その言葉の意味はですね、来訪という意味です。お客さんがこう、訪ねてくる、その来訪ですね。そしてこのアドベントの期間には、来訪してくださるイエス様を二つの意味で待ち望みます。第一は、まさにクリスマス、すなわち私たちを救うために、この世界にへりくだっておいでくださった、そのイエス様を迎える、その意味です。もう一つはですね、これはまだ将来です。この世界を裁くために、栄光の姿で、へりくだりの姿ではなくして、栄光の姿で再び来られる再臨を待ち望む。その再臨のキリストの来訪を待ち望むという意味で、このアドベントの期間は過ごすのです。私たちはですから、今来ようとしているイエス様の到来を心待ちにして、そしてそれに備えていくのです。このアドベントの来訪されるイエス様を備えして待つという姿勢は、アドベントの4週間ぐらいだけに限ったことではなくして、私たちの365日、いつでもそんな姿勢で過ごすはずです。私たちは、もう今年も残るところ本当にもう短くなってしまった、あっという間に一日一日が過ぎていく感じがするんですが、すなわちこのように一日一日を過ごしながら、何に近づいていってるんでしょう。ある人はですね、はい、一日一日、棺桶に近づいてますとですね、考えます。皆さん、クリスチャンは、一日一日、棺桶に、墓場に、死に近づいているとは考えないのです。クリスチャンは、一日一日、イエス様に近づいているというはずです。そうなんです。イエス様に背中を向けて、神様に背中を向けて、イエス様を拒んで生きる人っていうのは、ちょうど太陽に背中を向けて生きる、歩く人みたい。自分の前に自分の影が伸びてきます。それと同じように、神様に背中を向けるときに、まさに死は不気味な影のように、私たちの前にいつも見えて、そしてそのように背中を神様に向けて歩く人には、まさに死は恐怖の、最大の恐怖の的のように、突如として襲いかかってくるのです。でも、イエス様に顔を向けて歩く人には、この死の恐怖の影はないのです。私たちは、イエス様に顔を向けて、ますますイエス様に近づく日が近づいている。イエス様が私のところにさらに近づいてきてくださっている。そして、私たちが死のとこに着くとき、それは私たちにとっての、まさにイエス・キリストがもう私のところまで駆け寄って、花婿が花嫁を迎えるその日のように、迎えてくださる喜びのとき、祝福の日なのです。クリスチャンの日の過ごし方は、まるで違うということをぜひ覚えて、アドベントは、まさに私たちにそのことを、そのような生き方を、訓練させる良い季節でもあるのです。さて、夜を挙げてクリスマスの季節、教会よりもさらに賑やかに、さらに美しく飾り立ててですね、クリスマスソングが流れていますが、それはそれとして、でも 私たちから見るとどこにもイエス様の影がない、イエス様の姿がいない、イエス様抜きのクリスマス、イエス様を拒む、それこそが今日読んでいただいた使徒の働きの第2章40節のペテロの長い長い説教の締めくくりです。ペテロはこの他にも多くの言葉を持って証をし、この曲がった時代から救われなさいと言って彼らに勧めた。この曲がった時代、イエス・キリストを拒む、神様に背を向ける時代は、世界は曲がった時代、世界だというのです。イエス様ご自身もマタイ17章の17節でこう嘆いています。ああ不信仰な曲がった今の世だ。イエス様を信じようとしない、イエス様をお迎えしようとしない、イエス様に従おうとしない、この世界は、この時代は曲がっているというのです。ですからペテロはこの曲がった時代から救われなさい。段階を見るとこの40節の救われなさいは別訳として逃れなさいとあります。この曲がった時代から、曲がったこの世から逃れなさい、逃げ出しなさいというのです。この逃れなさいという言葉は私たちに、あのソドムの町から逃れたロトの話を思い出させる表現です。ソドムに住んでいたロトとその家族、しかし主の使いが現れて命がけで逃げなさい、この曲がった町ソドムは今神の火によって滅ぼされますから大急ぎで山の方に逃げなさいとですね、命じるのです。神を神として崇めず、感謝もせず、それどころか私たちの救いのためにおいでくださった神の一人子イエス・キリストを拒み、拒むどころではない十字架にまでかけたこの世、それは曲がっています。そして私たちもその世に生まれ、この世に育ち、曲がったその性質をそのまんま引きずってまたうちに持ちながらいるのです。ペテロはこの曲がった時代から、曲がった生き方から救われなさい、逃げ出しなさい、逃れなさいというのです。ペテロの鋭い説教によって、なんとその日3000人ほどの人たちが語られた言葉を受け入れ信じてクリスチャンに、キリストの弟子になりました。そこで彼の言葉を受け入れた者はバプテスマを受けた。その日3000人ほどが弟子に加えられた。曲がった時代、今の曲がった世から彼らは逃れ出て、神の民、神の家族、天国に国籍を持つ民の中に、主の民の中に移し変えられたのです。主の弟子となったとあります。三章の41節から47節まではこのようにして新しく出発した最初の教会の姿、初代教会の姿を私たちが見ることができるのです。私たちにとってこの初代教会、最初の教会の姿というのは全世界の教会のこれは原型になります。ですからいつでも原型に私たちは立ち戻って、最初の教会はどうしていたのかをよく見て、よく学んで、あ、最初の人たちはこうやってたんだ、私たちはだいぶそれからずれてしまったなぁとですね、軌道修正をさせていただいたり、また新たなスタートを切る、そのためにこの最初の教会の姿というのは非常に貴重な私たちにとっての模範です。ここには様々な様子が描かれているんですが、それをこうまとめてみたいと思うのです。まとめるための骨組みとして、私たちの教会の理念の言葉にこうまとめてみましょう。理念、皆さん空で言えますか？毎週の週報の表の右のところに縦に、この教会、内灘聖書教会の理念、この教会はどういう教会なのか。これは内灘教会はというよりも、主にある教会はどうあるはずなのかを表しているわけなんですが、一緒に読んでみましょう。はい。内灘聖書教会は 聖書に従って愛のうちに捧げる教会、出て行く教会、生み出す教会です。
はい。
いつもこの理念を心に覚えてですね。誰かが内灘聖地教会ってどんな教会ですかって言ったら、まずはこの理念がですね、パッと浮かぶようになってくれれば素敵だと思うのですが、この5つのポイント、聖書に従って愛のうちに捧げる教会、出て行く教会、生み出す教会、この5つにですね、この40節から後の初代教会の姿を当てはめながら整理してみましょう。まず第1番目に、初代教会は聖書に従う教会でした。41節、そこで彼の言葉を受け入れた者は、42節、そして彼らは人たちの教えを固く守り、最初の教会、初代教会は、当然のことなんですが、まだ新約聖書がありません。私たちは当然のように教会に来ると聖書があるんですが、しかし、当時の教会には聖書がないのです。あるのは旧約聖書だけ。ですから、どうしても、人たちからイエス様のことを直接聞く以外にないのです。27巻の新約聖書全然ないんです。最初に書かれるのはコリントの手紙とかそういった手紙がずーっと後になって書かれて、その後に福音書なんかが書かれていくようになっていくわけです。ですね。ですからまだ聖書がありませんので、クリスチャンたちは人たちが語ってくれるイエス様とイエス様の様々なお話を本当にですね、一言も聞き漏らすまいと耳を傾けたわけです。新共同訳聖書はこの42節をこんな風に翻訳しました。彼らは人の教え、相互の交わり、パンを裂くこと、祈ることに熱心であった。私たちはとてもうまい役を、素晴らしい役をしてくれたと、新共同訳のこのところはですね、とても感謝です。そしてこの訳の方が正確です。ここで、彼らは人たちの教えを固く守りとありますが、実は、新共同訳を訳したようにですね、熱心であった、固くは熱心であった。そしてこの熱心は全部にかかっているのです。人の教えに熱心であり、相互の交わりに熱心であり、パンを裂くことに熱心であり、祈ることに熱心であった。そしてこの熱心という言葉はもっと直訳すると、なし続けていたということです。それをなし続けていた。私たちは、どれほど聖書を学ぶことに熱心で、それをなし続けているでしょうか。いや、私はもう聖書を学ぶことは何もない。もうわかっている。いえ、聖書には、そして聖書が指し示しているイエス・キリストは、無尽蔵の宝に富んだお方、富んだ本です。ですから私たちは、もうこれ以上学ぶものは何もないっていうのはとんでもない間違い。バプテスマを受けた者は弟子に加わったとありますけれども、この弟子という言葉、洗礼を受けるということはキリストの弟子入りなんです。そしてこの弟子という言葉は学ぶものという意味です。ですから学ばなくなったら、もう弟子返上ということになってしまいます。ぜひぜひ、一生涯、私たちは学び続け、聞き続け、朝起きるたんびに、今日も何か新しい発見が、御言葉の中に、神様のなされ方の中にあるように、そんな期待を持って、何か一つ御言葉の新しい発見があったら、獲物を見つけたような感動と喜びを持って過ごす、そんな日を繰り返しながら、ぜひ過ごしていただきたいのです。第2番目に、初代教会は、愛のうちにある教会でした。初代教会は、愛し合う教会でした。もちろん、そのうちに初代教会のうちに様々な問題がどんどんどんどん起きてきます。争いが起きてきます。偽善が起きてきます。妬みが、混乱が、分裂が、様々なことが人の働きを学んでいく中で起きてくるんですが、スタート時点ではまだ本当に麗しい雰囲気です。私たちがあまりに教会というところを理想化しすぎますと、現実に自分が出席している、属している教会が、 自分が理想的に思っている教会の姿とあまりにもかけ離れているということで、それを裁いたり、軽んじたり、非難するようになって不満を抱いてきます。この教会には愛がないとですね、こう語り始めてきます。実際には、この教会には愛がないという人ほど愛のない人はいないと思うんですけど、私たちは誰もそんなこと言えない。みんなですね、教会の中に様々な問題が起きてくること、これは防ぎようがありません。それは教会がどこまで行っても許された罪人の集まりだからです。あんまり教会をまたクリスチャンを理想化しないようにしましょう。はじめ教会に来た人はクリスチャンとはってんで高い理想を持ってだんだん分かってくると、なんだクリスチャンもそんな人だったのかとですね、がっかりするとそこでつまずいたとなります。どうぞもう最初からつまずいててください。許された罪人の集まりです。また本当にですね、出来の悪いですね、失敗を繰り返す、罪を犯すですね、下手なブラックジョークで人を傷つけるですね、そういうですね、ものの集まり、もう完成された失敗をしないですね、生徒の集まり、成人の集まりではないからです。それを私たちは人の働きを追いかけていく中で嫌というほど見てくるのですが、しかし、このスタート時点ではとても麗しい教会。42節で見ましたように、交わりをし、すなわち、交わりに熱心でした。また、44節から見ますと、信者となった者たちは皆一緒にいて、一切のものを共有にしていた。そして資産や持ち物を売っては、それぞれの必要に応じて皆に分配していた。教会の中に、本当にですね、貧しい人が一人もいない。もうですね、他のクリスチャンたちが放っておかない。お互いにですね、そのような乏しさを、貧しさを補い合う。そういう教会。そして、46節を見ますと、そして毎日、心を一つにして宮に集まり、心を一つにして礼拝を捧げ、また、家でパンを裂き、喜びと真心を持って食事を共にした。47節後半、主も毎日救われる人々を仲間に加えてくださった。救われて教会に導かれる人はみんな仲間として、神の家族として迎え入れたわけです。先日、エペソ人への手紙の5章の19節の御言葉を読み、また黙想していく中で、ですね、驚かされてしまいました。エペソ5章19節に、アウトラインにも出ていますが、詩と賛美と霊の歌とをもって互いに語り、主に向かって心から歌い、また賛美しなさいとあります。皆さんご存知のように、皆さんがお持ちのお使いの聖歌は、詩と賛美と霊の歌という三部に分かれています。はじめの方に詩編を歌うっていうグループが続いて、その後にね、賛美のグループが続いて、その後に霊の歌っていうグループが目次を見たりするとよくわかると思います。ところがですね、この詩と賛美と霊の歌と思って、その後に邪魔な言葉があるんです。互いに語りとあるんです。皆さん、詩と賛美と霊の歌とによってですね、互いに語るってどういうことですか？これ、削った方がもっとスムーズです。詩と賛美と霊の歌と思って、主に向かって心から歌い、また賛美しなさいの方がいいと思いません？すなわち、賛美は主に向かってするものですから、人のことは忘れて、もう神様のことだけに集中して賛美するべきじゃないでしょうか。ところが、パウロはエペソのところで、詩と賛美と霊の歌と思って、互いに語りなさい。不思議な言葉ですね。今度クリスチャンが会ったらですね、顔を合わせると。もうですね、挨拶はそこそこにですね、の神はなんてですね、歌い始めたら、そうやってですね、歌で喋り合うんでしょうかね。不思議な、これは、言葉だと思います。神様を褒める、その賛美。それを、まず、
直接神に捧げる以前に、まずはお互いの間で語り合いなさいっていうのです。互いに語るのは、くだらない世間話か噂話、いいえ、そうではなくして、クリスチャンが夜と触ると、顔を合わせるたんびに、まず出てくる言葉は、主を褒めたたえるそのような言葉で、心一つにしなさいと言わんばかりです。この言葉を連想するのに、私にとって一番いい時間帯は、祈祷会です。祈祷会で主を賛美して、その後で、互いのですね、恵みの分かち合いをします。水曜日の朝の祈祷会では、特にですね、まあ、人数も多いということもあって、時にですね、それが1時間半ぐらいですね、延々続くことがあります。私はですね、その長さに従って自分の説教を削りながらですね、あと5分で説教を終わらなくちゃというのはですね、でも嬉しい悲鳴です。そこでお互いにですね、神様のしてくださった恵みを分かち合って、神様を褒めるわけです。教えられたことや感動したこと、時には辛いこと、失敗したこと、祈ってほしいこと、様々なことが出てくるんですけども、互いに語り合うことの中で、一緒に神様って素晴らしい方やね、真実な方やねっていうことがですね、こう、一人一人の心の中で一つになっていくのです。そういった中で一緒の心を合わせた賛美が出てくるわけです。昨日届きました、高岡バプテスト教会の、機関誌に、そこにいらっしゃる佐竹兄弟姉妹のですね、お父さん、佐竹清兄弟の証が出ていました。このお父さんは、このクリスマスに、バプテスマ洗礼を受けます。若い時に受けてるって言うんですけども、あの時は信仰なしで受けたので、もう一回受けるっていうことでですね、受けられるんですけども、この機関誌に出ていた証は、洗礼の証ではなくして、自分の版画家としてのですね、証なのです。最近、万葉集のですね、歌に版画を作ってですね、個展を開いた。それに大勢の方々来てくださって感謝しますというですね、言葉から始まって、大友のやかもちの万葉集の歌をそこで弾きます。そこにも書き出しておきました。立ち山に降りおける雪を常夏に、見れども開かず、噛むから鳴らし。どういう意味かと言いますと、立山に降り積もった雪を一年中見ても飽きることがない。神が宿っている山だからであろう。そういう意味の歌なわけです。佐竹さんはこの歌の、噛むから鳴らし。神様が宿っているからというですね、噛むから鳴らしというこの意味を様々に探るのです。やかもちの時代にはまだ聖書がなかった。だから大友のやかもちは、この天地を作られた創造主なる神様を知ることはできなかった。しかし、美しく雄大な立山連峰の大自然の素晴らしさに大友のやかもちは感動して歌を作った。その感動の背後には、創造主なる神様の存在を感じ取っていたのに違いないとですね、想像するわけです。そうやってですね、もしも大友のやかもちが創造主なる神様を知っていたらっていうような思いで、そして創造主なる神様を知った佐々木兄弟のその目で、その心で万葉集を読み直すわけです。そうすると、日本の大切な文化遺産として残っているこの万葉集を否定しないで、新たな意味を持って、新たな感動を持って、受け止めることができるっていうのです。とても嬉しい佐竹さんの証で、創造主を知った佐竹さんの心で、万葉集を読み直してそれを証しする。万葉集という日本古来の文化遺産の歌が、そうやって聞かされると、本当にしみじみと美しく響いて、それが何か新しい新鮮な創造主なる神様を褒めたたえる歌として響いてくるから不思議です。詩と賛美と霊の歌どころではない佐竹さんは、万葉集の歌を持って主を褒めたたえる、それをまた証として書くことによって互いに語り合おうとしているわけです。 素敵だなぁとつくづく思いました。みんなで互いに神様を褒めたたえる。そこにクリスチャンの交わりの豊かさが、祝福が溢れてくるのです。ぜひ、もう夜と触ると神様の素晴らしさを明かししないでおれない。そんな交わりですね。これは主にある愛の一致の交わりになってきます。第3番目に、初代教会は捧げる教会でした。捧げる教会。2章の40節にあった、42節にあったように、祈りをしていた、すなわち祈りに熱心な教会でした。こういう言葉があります。人に話す前に神と話す。外に出る前に神の御前に出る。これが様々な問題や思いがけず襲いかかってくる様々な突発的な出来事にうろたえることなく直面できる秘訣なのです。人に話す前に神と話す。外に出る前に神の前に出る。これが私たちの日常生活の中に本当にですね、培われたら、どんなに私たちの日々の生活が変わってくるでしょう。また、初代教会は、神様の働きと互いを支え合うために、捧げる、自分の財を持って捧げる教会でした。それは決して強制ではなくて、一人一人が自発的に喜んで成したのです。ですから、4章の34節を見ますと、初代教会には乏しいものが一人もなかった。一人も乏しいものがなかったというのです。これは麗しい教会の姿ではありませんか？すなわち、みんなそれぞれの家庭の事情をよく分かって、また自分がとても辛い状況にあればそれをみんなに遠慮しないで打ち明けて、みんなで支え合っていたのです。私たちの教会、この不景気の時代に、不況の嵐が本当に吹き荒れ、リストラが本当にですね、吹き荒れているそんな時代に、私たちはお互いの本当に家庭が、家計がどうなのか、本当に祈り合うべきです。そして本当に困難を覚えている方々のために、私たちは様々な意味でですね、霊的にもまた物質的にも支え合うということが、本当に自然に素敵にできたら素敵だと思います。アフガニスタンの難民のためには一生懸命捧げるけど、身近な種にある兄弟のことはほったらかし、それでは寂しいのです。また彼らは礼拝を捧げました。46節。そして毎日心を一つにして宮に集まり、家でパンを裂き、喜びと舞う頃をもって食事を共にし。宮に集まりとあります。これは礼拝堂のことではありません。初代教会はまだ礼拝堂、会堂というものを建てません。最初のエルサレムのクリスチャンたちは、何千人と生まれたこのクリスチャンたちはどうしたかっていうと、神殿に行ったのです。他のユダヤ教徒たちと一緒に神殿に行って、神殿は広いですので、あるですね、回廊っていうですね、中廊って言いますか、部分のところにみんな集まって、そこでクリスチャンたちは数千人固まってですね、他の人たちから少し離れて自分たちだけの礼拝を持っていたのです。宮にいつも登りました。そのうちにですね、宮から追い出されていくのですけれどもですね。しかし彼らは宮だけで礼拝しないで、その後でですね、今度はそれぞれの家に分散したのです。後でも触れますけれどもですね、街道がありませんので、大きな家を持っている人は、いや、小さくてもいいんですが、自分の家を開放して、そこにみんなをですね、集めて、いくつもの家が家の教会として用いられたわけです。そこで、パンを裂いたのです。このパンを裂くっていうことはどうしても宮ではできなかったみたい。パンを裂くっていうのは生産式のことです。パンを裂いて、また杯をいただく、それで十字架を記念するわけです。十字架の記念を宮ではできなかったみたい。というのは、宮は、そこを取り仕切っている人は、まさにイエス様を十字架につけた張本人たちですから、そこで十字架を記念するその式は、どうもやりにくかったのでしょうか。それとも、パンをですね、手に入れることがなかなか難しいからなんでしょうか。家でそれはしたようです。それぞれの家で、生産式を行って、この家でという言葉はですね、
は、47節、神を賛美し、賛美を捧げる教会。様々なものを捧げる教会でした。で、4番目に初代教会は、出て行く教会でした。初代教会は決して内にこもる教会ではありませんでした。積極的に外に出て行って、人々の中に入っていったのです。43節に、後半に、人たちによって多くの不思議な技と、証の奇跡が行われたとあります。証の奇跡。御言葉を述べ伝え、イエス様の素晴らしさを人々に語るとき、そこに、証の奇跡が起こるのです。起こったのです。その最初の証の奇跡は、ペテロが、このペンテコステの日に語ったとき、まさに、証の奇跡。すなわち、大勢の者たちが心を刺されてイエス・キリストを信じて、一日のうちに3000人がバプテスマを受けるという、それこそ奇跡が起こったのです。そしてそれは、何か遥か昔の遠くの出来事ではなくして、あなたに起こった出来事、奇跡です。あなたが今日、イエス・キリストを信じておられるということは、他でもない、あなたの人生に、この証の奇跡が起こったのです。自分がイエス・キリストを信じるようなタイプだったと皆さん思います?クリスチャンになる私はタイプでしたなんてですね、クリスチャンになるタイプっているかどうかわかりませんけども、私タイプじゃないっていうですね、まさに私もそうです。ですけど、そんな私たちがイエス・キリストを信じることができたのは、誰かがあなたに証をしたから、誰かがあなたにトラクトを渡してくれたから、誰かがあなたを誘ってくれたから。そうすると、あなたのうちにイエス・キリストを信じようという思いが起きたことは、これは奇跡なのです。今度は、あなたがその証の奇跡のために用いられる番。あなたがイエス・キリストの素晴らしさを、あなたの人生に起こった出来事を語るとき、神様はそれを用いて証の奇跡をなさるのです。作り変えられたクリスチャンたちの姿は人々にどんな印象を与えたのでしょうか。47節。神を賛美し、すべての民に好意を持たれたとあります。そうなんです。初代教会のクリスチャンたちは、ただ宮に、家の教会に閉じこもらないで人々の中に出て行きました。だからこそ、すべての民に好意を持たれたという反応があったのです。好意を持たれた、どういうことなんでしょうか?聖書の言葉、新約聖書の言葉、ギリシャ語に、良いというですね、意味を表す言葉が二つあります。一つは、アガソスという言葉です。これは、単に良いという意味です。正しくて良いという意味です。もう一つですね、良いという意味を持った言葉に、カロスという言葉があります。これは、良いなんですけれども、ただいいんじゃなくして、魅力的に見える良いなんです。何かその人に、そのものに心惹かれる良さなのです。私たちはどちらの良さを持っているでしょう。正しいけれども、確かにあの人は善良で立派かもしれないけども、でもあの人のようにはなりたくないという良さであれば、とても悲しいです。初代のクリスチャンたちが、すべてのために好意を持たれたということは、すなわち、初代のクリスチャンたちが人々の中で、カロスの良さを表していた、すなわち、魅力的な生き方、言葉、表情、心を持って、ああ、あの人のようになりたいな。できればあの人のような生き方が私もしたいなと、人をして思わせるような魅力があったのです。彼らは出て行って、キリストの良い香りをまさに放って、家庭で、職場で、市場で、工場で、学校で、その地域社会で生きたのです。ぜひぜひ、私たちの良さが、後者の良さであることを主に祈り求めたいのです。最後に、初代教会は生み出す教会でした。何を生み出したか。バプテスマを受けて、弟子に加えられる人々を生み出しました。日々救われて、仲間に加わる人々を生み出しました。3000人の人たちが、次にはですね、5000人に増え、そして使徒の働きをですね、追っていくと、ますます増えて、もうエルサレムだけではないユダヤ、サマリア、全地にまで増え広がっていく様を使徒の働きを追いかけていくのです。 エルサレムの中だけでも、家の教会が本当に増えていったことを想像してみてください。例えば、5000人。聖書によれば、4章のところを見るとですね、4章の4節見ると、男の数が5000人ほどになったとありますので、他のことをところを見ると、男も女もますます増えていった。ですから、一体何人ぐらいなんでしょうか。教会学の時間に、中田雄三兄弟が、はい、これは1万5000人ですとですね、あんまり権威はないんですけども、ですね、1万5000人。大体教会はですね、女性対男性が2対1だからですね、5000人、男が5000人ということは、女が1万人、1万5000人の人たちが、まあ、中田説に従っていたとしましょう。そうすると家の教会はいくつでしょう？うわあ、すごいですよ。ペンテコステの時、その一章を見ると120名ばかりが集まっていた。それが、マリアの家に集まってるみたいです。まあ、一つの家に150人が集まったとすると、いくつ家が必要ですか？1万5000人収容するためには。100の家の教会が必要になってくるわけです。大変ですね、皆さん。エルサレム中のあちらこちらに150人を収容する家の教会がもう本当にですね、できて。そしてそれが蜘蛛の竹の子のようにですね、ますます増えていくのです。教会がこんな具合にたくさんの家の教会を生み出していったこと、それが初代教会の成長の大きな秘訣でもあると思います。ますます、まさに、ヤベツの祈りではないですけれども、地境を広げていったのです。私たちの教会も、この生み出す教会として、さらに神様に用いていただきたいと、本当に願います。主は今、この教会を用いて、何かを起こそうとしているかのようです。私たちが祈り求めていることの一つの大きな願いは、収穫のために働き手を送ってくださいということを祈っています。石川県のこの聖書教会、本当に小さな田舎のグループなんですが、しかし、あと数ヶ月後、来年の春から、能登聖書教会から、また輪島聖書教会から、牧師がいなくなることが決定的になりました。一体その後どうするのか、それぞれの教会から、あとどうしてくれるとですね、責任を持たされている私のところに、矢の催促。どうするのだ。本当にですね、これは大変な問題です。ですから一昨日もその対策を話し合うために、責任役員会が開かれて、でも、顔を合わせて、どうしよう。どうしよう。ため息をつくための責任役員会のようでした。本当にですね、現状を見れば、どっからか本当にですね、働き手を引っ張っていきたいのですけども、様々にですね、やってみたんですけども、ダメでした。ことごとく失敗。来たいという人はいるんですけども、いや、この人はちょっと問題。とか様々なですね、問題があってですね、なかなか解決が出てこない。しかし、人間的な思いや、状況分析をはるかに超えた神様の見てを、しかし感じさせられています。まあ、これから先どうなるかわかりませんけど、ご本人がそうおっしゃるんですが、ご存知のように、北に行き姉妹が、この春、東京キリスト教学園での入学を許可されました。まだ証明は確かでないので、学びの中でっておっしゃるんですが、みんなで祈りましょう。主の働き人として本当に用いられるように、良い訓練を受けて帰ってくるように祈りましょう。そうしていましたら、東京にいます私たちの教会員の滝野兄弟が、しばらく以前からちょろちょろ匂わしていたんですけれども、とうとうその思いが強くなりまして、正式に来春から進学校進学に向けて準備を始めてまいりました。先週はその試験のための推薦状をですね、送らせていただきました。兄弟は母教会であるこの教会からの献身者として進学校に行きたい。皆さんに祈って送り出されたい。ですね。経済的な面はご自分の貯金で行けますから。祈っていただきたいっていうですね、そういう思いで申し出てこられました。実は、さらにもう一人、真剣に進学校入学を祈っている人がいるのですが、近く公表して皆さんに祈っていただく必要があるんですが、 本当にですね、そのように神様はこの教会の中から働き人を本当に起こしてくださりつつあります。そして、カナダのプレリーでは山本美代さんがプレリー聖書学院で学んでおられます。聖書学院で学んで、一体どうそうこれからなるのか、私たちもわかりませんし、美代ちゃんもわからないのですが、ですね。ですけど、聖書学校で神様の取り扱いを受けながら学んでいるということは、とても素敵なことが起こると思います。一人一人、そのプラス1も加えて4人、これからどんな進路をたどるのかわかりませんけども、でも、同じ時期に4人が新学校で学ぶっていうのは、この教会始まって以来のことです。いや、他の教会でもちょっと起こらないような不思議な現象です。神様何かを成そうとしておられるっていうことを人間の計画まるで違いますので、ですね、主の御手を感じるのです。最後に47節の御言葉を注目して終わりましょう。47節の最後に、主も毎日救われる人々を仲間に加えてくださった。初代教会では、目覚ましい働きが展開されましたが、それはペテロをはじめとする人たちが頑張ったからではないのです。みんなで力を合わせて一生懸命奉仕し、伝道したからではないのです。もちろん、人たちも、また、信徒たちも弟子たちもみんな一生懸命頑張ったとは思うんですけれども、しかし、そこで最も大切なのは、主も救われる人々を毎日仲間に加えてくださった主なのです。初代教会というのは、使徒の働きの一章の一節で最初に見たように、テオピロよ、私は前の書でイエスが行い始め、教え始められたすべてのことについて書き、すなわち、ルカによる福音書は、イエス様が始められたそのプロローグに過ぎない。始まりに過ぎない。使徒の働きは始めたことを同じ主が、イエス様が続けておられることを辿っていくというのです。そしてそのことを鮮やかに示しているのが、2章の22節をご覧ください。2章の22節に、イスラエルの人たち、この言葉を聞いてください。神はナザレ人イエスによってあなた方の間で力ある技と不思議な技と証の奇跡を行われました。同じ章の43節、今日のところで、そして一同の心に恐れが生じ、人たちによって多くの不思議な技と証の奇跡が行われた。22節はまさにルカによる福音書が描いていたイエス様の生涯です。そしてそこでなされていた力ある技、不思議な技、証の奇跡が、人の時代になっても人たちを用いて、2章の33節にあるように、聖霊をイエス様が注ぐということによって、聖霊の力によってイエス様がことを成しておられるのです。そうなのです。人は用いられましたが、ことを成しておられるのはイエス様主です。その時なんと1日に3000人が信じ受け入れてバプテスマを受けたというのです。命の言葉社から出ています最新のクリスチャン情報ブックというですね、その本によりますと、その手法の裏に枠組みの中にそれを書き出しておきましたが、この北陸3県に富山では39、石川59、福井43のプロテスタントの教会があります。全部のプロテスタント教会を数えるとこうなります。そしてそれぞれの教会の礼拝に出席している人の数、まあ、教会員数も出てるんですけど、教会員数あんまり参考になりませんので、礼拝出席者の平均が、1教会平均で富山26人、石川36人、福井26人、この北陸3県全部の合計で、礼拝に出席している人たちの平均の合計が、3県合わせて3205人。この数字を多いと見るか少ないと見るか、3つの県全部で3000人そこそこ。ところが、人の働きを見ますと、この3000人が1日に救われてしまったわけです。神様はそうすることができるお方です。もちろん私たちは与えられた場所でコツコツと精進に忠実に
使いながら歩いていくべきです。しかし私たちは本当にコツコツと忠実にことをなしながら、いつでも心のどこかに、主は一日のうちに3000人の人を救いに導くことのできるお方なのだと、ぜひ信じていましょう。ここではダメ、この北陸では無理だと信じれば、何時の信ずるごとくなるのです。もしも皆さん想像して、来週のクリスマス礼拝に、この地域の人たちが3000人がこの教会に群がってきたとしましょう。どうしましょうね、皆さん。3000人が何か突然ですね、みんながうわーっと教会に引き寄せられてきたら、これはもう大変なことです。この隣のですね、このスペースを広げて、その入り口も開けてですね、もう玄関ロビーにもみんな座っていただいて、その母子室も全部開放して、まあぎゅうぎゅう詰めに詰めて、なんとか700人ぐらい座れるでしょう。3000人が集まったとすると、この700人の人たちを繰り返しも入り返しながら、5回の礼拝が必要になってきます。第一礼拝から第五礼拝までクリスマス礼拝をやるわけです。いや、それから始まってずっと礼拝がさらに増えて5000人の礼拝へ。まあ、皆さん、想像するだけね、だけで、馬鹿らしくなる人と、嬉しくなる人と、胸がワクワクする人といろいろいると思うんですけども、私は胸がワクワクするんですけど、ところがそうするとですね、とても親切な教会のある方はですね、同情してくれて、そんなことになったら先生、大変じゃないですか？ 5 回も同じ説教をするんですか？今2回でもひどいでしょうとですね、おっしゃるかもしれませんけど、そんな心配しないようにしましょう。ですね。こんな話を聞きましたよね。日本の教会は礼拝が平均人数が30人そこそこ。韓国は数千人、いや数万人集まる教会がザラなわけです。そういう数千数万の人たちが集まる教会の牧師っていうのは、それは忙しいと思いますよ。何度も礼拝もやりますから。ところが人は言うのです。なぜ日本の教会の牧師はみんな疲れた顔して、なんだか暗い元気がない。それに比べて韓国の教会の牧師はみんなハツラッとして元気いっぱいなのは何が違うんでしょう。やっぱり焼肉のせいですか？キムチのせいですか？韓国の牧師は答えましたね。いいえ、食べ物のせいじゃありません。こう考えたらわかるでしょう。二つのお店がありました。一つのお店は全然お客さんが来ない。もう潰れかかったお店の主人は暇で暇でしようがない。でも、こっちのお店はもう、オスナオスナのお客がいっぱい、もう寝る暇もないぐらい忙しいお店の主人、どっちが元気ですか？忙しいから元気ないですか？いいえ、こっち暇すぎて元気がないわけです。韓国の牧師たちがなぜ元気があるかの理由がよくわかる気がするのですが、ですね、心配しないで、私たちは心のどこかに、主は驚くべきことができるお方なのだ。そのことを否定しないで。しかし、コツコツと進んでいきたいのです。大きく口を開けながら、私たちも歩んでいきましょう。初代教会に起こったことを、私たちも祈り求めていくのです。祈ります。天のお父様、あなたの素晴らしい御業によって、あなたの体なる教会が、イエス様の血によって贖い出されて、キリストを頭とする教会が歩み出したそのスタート時点を今見ていますが、そこに多くの私たちの学ぶべきこと、また習うべきことが詰まっていることを見てありがとうございます。どうぞ、私たちも本当に神様、御言葉に熱心に、交わりに熱心に、祈りに熱心な主の民として、神様、元気いっぱい、主を仰ぎつつ主に仕えていくことができますように導いてください。また生み出す教会としてさらに多くの働き人を生み出し、教会を生み出し、また救われる方々を生み出していくことができますように、大きく主に口を開けて、神様、このクリスマスの季節、なお人々の心があなたに向きやすいこの季節、主に
口を開きながら働かせてください。主が仲間を加えてくださる方であることを心から感謝をいたします。私たちを加えてくださったように、さらに主が加えてくださるように。感謝して尊いイエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。
このプログラムに関するご意見、ご感想は、ホームページのお問い合わせからお送りください。ご質問にはメールでお答えいたします。